そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
始まってます。新番組
始まってますね。
めちゃくちゃ見てますよ私今期。
みたいですね。
すごい勢いで見てますから。
めっちゃすげえなと思って、
はい、もう20本超えてます
なかなかないですよね。最近のクムさんはなんかちょっと
ありえないですね。
スロースタートなんですよみたいな。
いつももうねこうね前期アニメロストシンドロームみたいな感じに大抵なってるんですけれども、もう今回リスト作ってるからね。こうリスト作って一話ずつ全部チェックしていったりとか初めてやってる。いやもっとやれっていう話もありますけど、でもなかなかねこうなんとなくで見ていた録画を消化しているみたいな感じが多かったんですけど、今回は本格的にねやってるわけよ。
本格的に
本格的に
確かにこれ取りこぼさないですよね今回は。
今回絶対取りこぼさないなっていうぐらいの勢いで、あのちょっと暇があったら1話見るぐらいの
どうしましょう。あ、だったらこれコメント投稿して大丈夫だねみたいな風にいっぱい来たら、
あ、それはそれで全部見ね、こう
取り上げ
る取り上げるかはわからないですよ、もちろんね。一応かなりいつもに比べれば見てはいます。結構みんな見てるね、なせちゃん。
ほいや、みたいな。私は、まだ、こう、あの、14話しか見てない。一切、お、オープニングもエンディングも変わらなかったと思いながら、私は、見ましたよ。
見ましたか。
新番組をね。
はい、はい、新番組、ね。まあ、新番組ですけどね。確かにね。すごく、個人的に今期はもう、2作品はもう、言うことなしっていう感じなんですね。ツイッターで書いてるから、こう、わかると思いますけども、こう、長崎五島舞台にした、バラカモン。これはもうとにかく面白い。
おー。安く使ってるんですよね、子供の。
この子がね、めちゃくちゃうまい。とにかくこれはもう、あの、一押しでいきたいと私は思ったんですけど。で、もう一作、これは完全に全然、あの、頭に何も置いてなかった。月刊少女野崎くん。
はい。結構話題に上がってますね、
今。いやーね、1話めちゃくちゃ面白かった。
うん、
この2作は鉄板かなっていう感じかな今期は。
お、特集もありかも。
インタビュー行けるなら行きたいねって思うぐらいだねこの人ね。うん、まあどのルートで行けるのか分かりませんけど。
うん、まあ頑張りましょう。
はい、まあ行けるようだったら行ってみたいなって思うような作品です。まあ他にもねロボット系とか SF っぽいのとかいろいろありますんで、まあその辺はほら、2話3話と進んでいかないと分からない部分もありますので。まあ、楽しみにしていきたいなと思いますが、ということで先ほども話題が出ました14話、
はい、オンリーワンになれないじゃんよですよね。
はい、まあ、タイトルじゃないけどねこれ話数だ
はい、今週の特集はスペースダンディ第1期ですからね。
そうです、14話は13話14話からか14話からシーズン2が始まっておりますけれども、
はい、
いやエピソード14ひどかった。
ぶっ飛んでましたね。一期も第1話はこうゲスト声優さんがなかったわけじゃないですか。はい、まさかこんな感じでゲスト声優なしたとは思わなかったですね。ビビりましたね。
覚悟を見せてくれたって感じかな。こう。
そうですね。
まあね、一期もある意味ひどい話数も多かったじゃない？
はい、はい。
ダンディって。
そりゃそうですよ、
うん、そしてこう2期が始まるよとこうみんなどういうねスタートをするのかと、まあオープニングも変わってないからね、本当何も変わらず14話がスタートしたのと同じなんだけど、やっぱり気分は違うじゃない。
そうですね、逆に斬新でしたよね。私すごい1期とオープニング見比べちゃいましたもん。何も違わないよねみたいな感じで、うん、
で、あの話ですよ。
どのダンディが好きでしたみたいな話します、ね。
もうそれさ、あの、いろんなダンディかっこよかったり面白かったりいろいろするんだけど、やっぱり最後のあの死にたいに全部持ってかれたなっていう。
あれひどかったですよね。
ねえ。
いや、まあ、ダンディもひどかったけど、QT もひどかったし。
どうしたらあんなデザイン っていうかキャラ考えるんですか中村豊さんみたいな、そん
な感じ。本当ですよ。ホームページで確認して、なんか、愕然ですよね。
そうですよ。本当に。まあ、本当にすごかったです。うん、いや、まあ、さすがこのスタッフが作る、っていうか、これ、こんなのがいっぱい入ってるんでしょ、この後また。
いや、2期はもっとすごいみたいな、皆さん言ってるじゃないです
か。ね、言ってるから、ね。
インタビューの時もそんなことを聞いたような気もしますし。
これよりもすごいんだっていうね。期待したいと思いながらも、まず今日は、はい、一気を振り返っていきましょう。今日の特集は。
スペースダンディです。
大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。
回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。
クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5。全国タワーレコードほか、大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで始まりました、スペースダンディ、こうエピソード1から13までの中で
入りの
お気に入り2作を投稿で送ってくださいというふうに言いましたが、はい、今回意外と集まってない。
多分
難しかったような、
難しいですよね。これ
2本っていうのは意外と簡単にするために2本って言ったんですけど、もしかしたらこれ逆に難しかったのかなっていう。
1本ってされた方がいけたのかな、どうなんでしょう
ね。2本ってするとこう、これはやっぱり王道的に面白いよねっていうのと、こう極物的に面白いよね、この2作を選ぶんじゃないかと思って、うん、2作って言ったんですけども、まあそういう意味じゃ、キアモノだらけだわけなんで。こう、素直に、こう、じゃあ一本誰かに勧めるとなるとどれみたいな感じの方が良かったのかな。
なんか、王道の方がダンディの中だとキアモノ感が出てしまう。
いや、
この良くない矛盾が。
今回ね、これ絶対一番集まるでしょうっていうのに、相変わらず一本も来てないっていうパターンですよね。
いやー、これ集まっちゃったら笑っちゃうよねみたいなところに集まるみたいなこともね、
うん、まあだからこそダンディなのかもしれないという感じですけど、一応ランキング形式にはせずに、若い話数からいきましょうか。
はい、順番にですね。
はい、
第2話、幻の宇宙ラーメンを探すじゃんよ。フェビさんからのコメントです。宇宙を漂うラーメンと寡黙な店主が素敵で脳裏に残っています。ありがとうございました。
1話には来ませんでしたよ。
あ、1話はね、うん、最初のこの。
つかみだからね。
みたいな。
まあ、これどんな作品になるんだろう、みたいな感じの第1話だったわけですけど。そして第2話。幻の宇宙ラーメンを探すじゃんよ。
これでだいぶこの作品分かったなって私はなりましたね。あ、これでいいんだ、みたいなのもちょっと分かってくるところかなって。
まあ、最後に爆発しても OK なんだっていうね。
これまだ分かってなかった、この時。
なんか妙ないい話に行くのかな、どうなのかな、みたいな。
そうそうそうそう。
でも、すごい某ラーメン屋を思い出すぞ、みたいな。
まあ、いろんな、こう、ギャグ的なネタみたいなものはガンガンガンガン突っ込んでくる作品なんだなっていうのは分かりましたよね。
うん。
うん。ある意味、こう、限界はないのかな、ぐらいの、最初はまだこのくらいで軽い感じだよね。
そうですね、うん。今思うと。
ね。まだまだ、まだまだだよね。全然ね、うん。まだ冒険してないよね。
なんか最初の試写の時に、南さんが、こう、2まで見たら、なんとなくわかると思いますって言ったのが、すごい印象的だったのが多分あるんだと思いますけど、これはこういうものだよ、大丈夫だよみたいな感じの2話かなって感じがしますね。これがないと、先へはいけないみたいな。
なるほどね。
感じはするかも。
うん。まあ、ここはね、やはり、ラーメン界はやっぱりラーメンのおじさんですよ。
これ、ホームページ見るの楽しいですよね。
ねえ。こう、まあ、派手なんですけど、よく作られてますよね。この、まあ、ホームページね、いろんなサイト今、普通にね、ホームページ凝ってるんですけど、まあ、その中でもちゃんとこう、ゲスト、宇宙人デザインから、で、こう、いろいろ、なんていうの？毎週見に行く楽しみがあるっていう。
うん、
いや、やっぱりね、長井一郎さんが良かった。
いやー、素晴らしかったですよね。 な、うん、このコメントもちょっと泣けちゃいますよね。うん、ゲストキャストのコメント。
そうなんですよ。久しぶりに矢島さんとお仕事できて楽しかったですっていうね。言われてますけれども。いやー、ラーメンサブローでしたね。
親指入ってるラーメンを出してくれる。昔ながらのラーメンです。
第4話、死んでも死にきれない時もあるじゃんよ。ゲオさんからのコメントです。ダンディたちが捕まえたスティルトン星人とよく似た宇宙人に噛まれたことでゾンビ化したミュウによりダンディやキューティー含めた宇宙全体がゾンビ化してしまうというエピソードですが、特に後半は秀逸でした。ゾンビになり絶望と虚無感を繰り返すダンディたちがゾンビ化の先輩スティルトン星人にアドバイスを請いヨーグルトを飲み、ある種の悟りを開き、そこそこゾンビライフを満喫していってしまうのには大爆笑でした。ありがとうございました。続きまして、リュウケンさんからのコメントです。前編に散りばめられたゾンビモノあるあるネタと、後半の淡々としたナレーションで進行していく展開が面白かったです。腐ってるんじゃない、発酵してるんだ。なぜかショッピングセンターに行ってしまうというセリフには笑ってしまいました。ありがとうございました。続きまして、SAL さんからのコメントです。しんみりした回も好きなんですが、ダンディはおバカな話もいいなってことで。前半の B 級ホラーからのゾンビ後の穏やかなゾンビライフの落差。普通に生きていたら、ゾンビになったら自分の生活保障どうするなんて絶対考えないので、死亡保険生活するというアイデアには目から鱗が落ちました。生きていく上には全く役に立たない知恵でしょうけど。おバカで不条理な展開にも何がしか壮大な裏テーマや教訓があるような気がしなくもないのもダンディの魅力ではないでしょうか。ありがとうございました。
そして来ました4話、死んでも死にきれない時もあるじゃんよ。
ゾンビ界って。
ある種この作品、言っちゃった回だと思うんですよ。
いや、僕はさっきのね、こういう風に見ればいいんだみたいな話の時はまだ理解しなかったんで、はい、どういう風に見ればいいのか分かんなかったんですよ、ここまで。
はいはいはいはい。
で、この4話が来て、あ、これ深く考えなくて全然いいんだっていう。
まあでもその4話までにも何度も死んでますよね。
まあでもあれ、なんか爆発落ちとかなんかそうなって、はいはいはい、で結局元に戻ってるから、ん？なんか時系列がバラバラなわけでもないし、これどうなるんだろうみたいな感じで、
うん、
ちょっともやもやしてたんですよ。はいはい、何かあんのかなみたいなね。はいはい、なんもねえなこれっていう、
うん。
その回その回で刹那的に楽しめばいいんだって思って。
なるほど。やっと分かったわけですね。
やっと分かったんですよ。だってこの4話見てるときも、いや、どっかで、治ったりとかして、最後ちゃんちゃんで終わんのかなって思って見てたんですよ。
はい。
そんなことはなかった。
うん。まあ、この4話に関してはもう完全に A、B と分かれてる、
ね。そう、そこが全て。
A で終わりよ、だよね、普通だったらね。
ね。
うん。A で終わって、もうこう、あ、みんなゾンビになっちゃったんだで終わりで、食われてエンドだよね。
ですね。で、まあ、そこから、ひねたね。
B パートからが面白いわ、やっぱりこの作品。
ショーン・オブ・ザ・デッドかな、みたいな。
うん、
保険金もらえるんですか？
そうなんだろうね。でも死んでるからって言って。
まあ、宇宙人のいる世界だから、その心臓が止まったぐらいで死んでるという風にならない可能性はありますよね。っていうか心臓そのものがない宇宙人もいるわけでしょ？
いそう。あ、でも後々出てくる本のやつとか心臓ないですもんね。
あ、確かに、
うん。
だってゾンビだって動けるんだって意思を持っているんであれば宇宙人的には問題はないんじゃない？
あ、やだ。あの世界で保険会社勤めたくない。
宇宙では目立たない。確かに。
後半のあの説明の通りですよ。
いい声でね、毎回ですけど。
最後、ナレーションまでゾンビになりましたからね。
あの辺は細かくてうまいよね。
うまい、本当に。
多分演じてる方は、すごく楽しく演じているんじゃないかと思いますし。いや、まあ、逆に言えばこれ、B パート以降はナレーションがメインだからね。
ね。
だって、ああ、言ってるだけじゃないですか。そっか。改めて思うと。うん、
でも毎回このダンディはそう思うんですけど、これはもう結構演者の腕もかなりね、ウェイトが普通の作品よりは重いよなって思って見てますけどね。
何でもやらなきゃいけないじゃん。
そう。
まあ、その最新話14話でもそうだったけど、ゾンビの役とか、ゾンビの役でしかも ゾンビとして喋るなんて役ないでしょ、普通は。
ね。しかも、あなた機械です、ゾンビです、みたいなこと言われないですからね。
うん。大変だよね、でもね。オーディションの段階でゾンビやってくださいとか言われたのかな。
どうでしょう。
いやー、どうなんでしょうね。
どうなんだろうね。
そこまで想定してたのかな。そうなるともっと後々のこととかも考えちゃいますよね。
脚本がどこまでできてたのかにもよりますよね、そのオーディションの際にね。いや、すごい。
味方も敵もね、可愛い系のキャラも綺麗系のキャラもみんななんかひどいね、状態になるんで、平等は平等だけど、なんだこれみたいなね。
いや、まあ、本当に、こう、頭の中で、こう、4話は、いや、確かにまあ人気あっても仕方ないなって感じですよね。一気にポーンと抜けたって感じの4話だったかなっていう気はしますね。
とにかくホームセンター行かないと。
うん。それはね、やっぱりゾンビもの好きな人にはみんなわかるホームセンターですけど。
無性に食いたくなる生肉。第5話、旅は道連れ、宇宙は情けじゃんよ。
情けじゃんよ。
はい、これコメントは来てなかったんですけど、私好きなんですね。
これね、絶対来ると思ってたわけ。
うん、来なかったですね。
だって、
ちょっとみんな外しすぎでしょ、
これはわざと外されたなって思ってるわけですよ。だって、ゾンビが、ゾンビの後に、これをも、このハートフルストーリーを持ってくるっていう、この、妙っていうの、構成の。絶対おバカが来るってみんな思ってるわけじゃん、もう。ゾンビがひどかったから、ある意味。
もうゾンビのインパクト強かったですもんね。ね、
強かったからね。その後来る話が、まさかこんないい話だなんて。
はい、1話完結ですごいまとまりもあるし、泣けるし、可愛いしで。
アデリ
ー。あとダンディー、本当のダンディーなんだなって思いました。
ああ、確かに。
5話まで来ないとかっこよさわかんない主人公とかすごいですよね、なかなか。
やってた当時、こう、ツイッターで見てたら、今日のダンディーがダンディーしてるとか言ってめっちゃ並んでましたからね。
アデリー、可愛かったよね。
可愛かったですね、花沢さん。
いやー、たまらんというか。
なんかもう、続きっていうか、未来が見たいですもん。このアデリーちゃんとダンディーの。
確かに、大人になったアデリー。あー。なんかね、ダンディ罪なやつだな、みたいな風に初めて思ったよね。初めて思ったよね。
あまりにバカだからね、ダンディ、本当にね。
なんですよね。なんかこう、普段が、本当にダメだ、こいつ、本当にっていう。なんか、もう男の人のダメなところばかりが全面にこう出てきてるキャラな分、なんか何なんでしょうね。惚れちゃいそうになりましたよ。まあでも次の話とかで、あ、やっぱ、違ったわってなってるわけなんですけど。
いやでもほんとこれ構成もうまいよね。こう、ミャウとキューティーが一緒にいないけど、挟み込みとかも絶妙でさ、すごいテンポも良かったなっていう風に思うな。
あ、そこ、あ、確かになんか当時見てて、それ思いましたね。今週、あれ死なないのかな、ミャウっていう。
あ、確かにそっか、そこまで
結構続けてミャウは死んでるから。
死んで死んで死んでゾンビだったんだ。
そうなんですよ。
そっか。
ひどい目になって
る。確かに思った気がするわ。ミャウ生きてんじゃん、
今週。思い出しました。今週ミャウ初めて死なないんじゃないかっていう。ゲームしてただけでしたもんね。
そうだね。
みんな死んだから手打ちかな、前の回で。
ふふん。いや、でも好きなんですね、この話。ま、なんか、いいところですよね。こう。アホな回もあれば、いい回もあって。
まあ、いわゆる王道なんだろうけど、まあ、ダンディの中ではやっぱり邪道に見られて票が集まらなかったのかな。でも、すごくいい話数だったよね。
挿入歌もすごく良かったよね、この回。
俺、この挿入歌のおかげで CD 買っちゃったもんね。うん、それが欲しかったために買っちゃったからね。
第6話、パンツと直帰の戦争じゃんよ。
いや、本当にくだらないことで戦争をしてますよね。どっちでもいいじゃん。
戻ったよね。ダンディに戻ってしまったよね。5話から、ね。
あんなにいい話が来たから、今回はって思ったら、はぁ、みたいな。やっぱりダンディはこういう路線が正しいのかなって、現実に帰ってきた気がしましたよ。
あ、くだらん。くだらねえし、この絶妙な、
ダセー宇宙人デザインと言いますか。
ひどいよね、なんか。しかも、争ってる途中で二人して石を投げ合おうとして自分の頭がブシャって潰れる時の汁の汚さ。いや、こんなこと言っちゃいけないけど、は、汚いっていう。
そうね、えぐいというよりあれ汚いな。
あのバランスが素晴らしいなと思いましたね。で、あんだけ話を引っ張って、最後でサーフィンがやりたかっただけじゃないっていうツッコミを思わず入れたくなる素敵なオチ。
こう、直帰星人大川さんだったんだね。
驚きのキャスティングですよね、毎回毎回。ね、
あのかっこいい、ハガレンのロイ・マスタングがこんな。
直帰星人ですよ、もう。
ちょっと、なまっている。
いや、いいキャラでしたよ、あれ。
おもろかったわ。
いやーでもね、これエンディングの本当にあのサーフィンで全部持ってかれて、あ、いいんだって思う気持ちになるあの音楽ですよ、またね。
山下達郎、
山下達郎だと思ったもん。
歌い方とかそっくりでしたよ ね。あ、気持ちいい曲だな、うん、映像も綺麗だしな、うん、あ、もう今週のことはすべてこれでよかったんだって思いますよね。
その前のあいつらの頑張りは何だったんだっていうね。
ある意味すごいこう戦争を遠回しに批判したような思想が隠されているのかと思いきや、すべてどうでもいいってなる。
そうね。まるでこう、なんかありそうなね、こう、なんていうのかな、批評をこうギャグに入れているみたいな話なのかと思っていたら、まあそれはないことはないのかもしれないけれども、
多分あんまメインじゃない
んだろう。メインじゃない。まあ結局あれを本当描きたかっただけなんで、最後にサーフィンをさせたかっただけなんだなっていうのは分かりました。
髪下ろしたダンディがかっこよかったっていうところもポイント高いですね、この回。
そうね、やっぱりね、リーゼントだからね、普段はね。うん、
第7話、宇宙レースはデンジャラスじゃんよ。龍拳さんからのコメントです。とにかく凄まじいオチに頭を抱えました。冒頭の展開からあのラストを予想できた視聴者は存在したのか、この30分は何だったんだ、心に大きな引っかき傷を生んだ印象深い1話でした。ありがとうございました。
やっぱりこの回はプリンスですかね。
いや、私これも実は候補に入れてましたよ。はい、今回改めて見返すと、もう全てのセリフが最後につながっているように思えてしまって、
この7話も6話と同じようなぶっ飛びエンドですよね。
そうですね。
うん、投げたでしょう、みたいな。
あれは私は興奮してよかったんですかね。
もう、
いいんじゃないかな。
いや、なんかずっと見てて、私がこのイケメンに燃えないったとっていう、なんか、おいおいおいって思いすぎて、
はい、
キュンじゃなくって、おいおいおいおいって最後までなっちゃいましたよ。
うん、
お釜を掘られただから、このホモ落ちみたいな、
ね。いや、あれはホモっていうか、ゲイだよね。なんかニュアンスの違いわかるかな、これ。
プリンスはゲイだったんだな。やたらガチっぽいんですけど。
いや、うん、ガチだったんだな、プリンスは、みたいな感じで、
ね。まあ、なんか目覚めちゃったのかなっていう気はしますけどね、あれでね。
うん、いや、今後こう、お釜言葉で喋り出すのかな、みたいな。そういう意味でブービーズにわかるわ、みたいな感じで言っちゃうのかな。
でも、リュウケイさん選んでるけど、なんか心に傷を負ってるし、頭抱えてるんですけど、大丈夫なんですかね。
ね、そう、あのままホモ落ちで終わるのかと思ったら、え？ネハンっていう。いや、
そこですよ、問題は。この回のね。
哲学でしょ、うん、あれは。
に行っちゃってるっていうところがさ、こう、宇宙レースの話で終わるのかと思ってだよね、普通はね。
誰しもが爆発して終わるんでしょみたいな感じでしたよ。
ね、爆発して終わるかなって思ってたのに、そっち行っちゃうのっていう ね。
釈迦が生まれる年ぐらい、年月経った未来に飛ばされちゃったんですか。
バンディを崇拝している世界ですよ。一子一人いない。
ね、
SF ですね。
ほら、変な宇宙人はいろいろ出てきてますけれども、まあ、この回はある意味、ロボットじゃないけど、宇宙船のデザインが面白かった回かもしれないですね。
あ、私、ハイヒールのやつがすごい好きですね。乗ってた人も
含めて。クラッシャーガールですね。
やばいですね。何喋ってんのか分かんないところも含めていいですよ、あの人。
ツイッターで、今週のゲスト声優は誰々ですみたいなの流れてくる中で、クリス・ペプラーですって来て、ん？と思って。
いやー、まあ、まさにクリス・ペプラーさんだったし、うん、初めてのアニメーションだったらしいですね、うん、クリス・ペプラーさん。
あ、そうなんだ。すごいとこ来ちゃったと思って。
貴重な。
まあ、本人を今、うまく活かした採用だったって感じがします
ね。そうですね。
うん、いや、でも、ね、ちょっとどこかから怒られてもおかしくないようなネズミとかですよ。
前向いたら全然違ったから大丈夫。
よく見たらお金的なデザインが体にあしらわれているところに、まあ、下水と思ってなかなか感動しました。
いや、まあ、それがらしい感じなんじゃないでしょうか。うん。私の、こう、ちょっと推しはこの7話だったかなっていう気がしますね。
第9話、植物だって生きてるじゃんよ。
いやー、コメント来ないかなと思ったら、案の定来なかったけれど、私の一押しはこれですね。
難しいよね、話がね。
まあ、難しいですけど。
そこが魅力かもしれないっていう気がする、この回
は。まあ、感覚の話数ですよね。うん、感覚っていうとあれだけど。
何度でも見なきゃわからないけど、ちょいと見たくなっちゃうような、こう、不思議な、こう、何、映像ドラッグみたいな感じの、
ああ、それは。
かなっていう気はします。
この回、すごい、絵作りもすごいよね。
私、これ見ると、なんかすごい泣けるんですよ。あまりこう、共感してもらえない。
食物連鎖みたいなものをさ、こう、表してるような気がするんで、なんか、泣けるっていうのは正しいのかもしれないよ。
なんかこう、正しい道へ帰っていくのか、それとも進化を取るのか、みたいな、いろいろ考えちゃう。考えちゃうもあるけど、なんか私がちっちゃい頃からイメージしてた宇宙が結構フィットしたんですよね。
お
ー。私、さ、こういう話をすると、牧田くんに、おいって言われるかもしれないけど、あんまりこう、ガンダムとか見ないで幼い頃を過ごして、むしろ宇宙って、なんていうの、図鑑みたいな、宇宙ってこうかもしれないですよみたいな、ニョロニョロしてる火星人の絵とか載ってるようなやつとか見て、はあ、宇宙ってこんなんなんだみたいな風に思ってた人だから。
あったね、そういう図鑑。
うん。だからなんか、宇宙で戦うとかレースしちゃうとか、そういう突飛な設定はもちろんありだけど、こっちの方がなんか、すごい感じるものがあるんだよな。
う
ん、
あ、確かに途中で空間で飛んでたうにょうにょしてるやつとか、ああいうの図鑑に載ってたような気がする。
うん。
なんとなくあれですよ、スターウォーズとかに出てくる未開の惑星みたいな、そんな雰囲気はあるから、大丈夫だよ、俺は。
あ、ありがとう、よかった。でもこう、宇宙人デザインも他のやつとはだいぶ違うじゃん。
うん、うん、私結構ドクター H のデザインが好きだったな。パッと見ちょっと年老いた人みたいな見た目をしてるような気がするんだけど、やっぱり植物だし。
なんかそれをまた連想させるっていうのも秀逸だし、
うん、
これなんて読んでいいのかな ?033H でいいのかな、
うん、033H。
いやー、なんなんだろうね。かわいい。かわいいやん。思っちゃうのが。
あれ、声が卑怯だよ。かわいい。
声も卑怯だよ。金友さんってほんと、人間じゃないものやらせたら、すごい。いや、すごいですよ、ほんと。尊敬ですよね。お尻かじり虫も非常に合ってると思いますけど、これも素晴らしかった。
033H の歩く時の足がさ、細かくてさ、かわいいの、俺。
かわいいね。
あの子とお別れかなって思っただけでちょっとほろっときちゃったもん
ね。そう。うん。あ、もっと戻っちゃうんだ、こいつも、みたいなね。
いや、なんか、まあその図鑑もそうだけど、私結構、火の鳥の宇宙編もトラウマ漫画で、足の形みたいな植物とか、ああいうのにゾクッとしてた人なので、すごい9話は、うん、来るものがありましたね。
ああ、個人的にはやっぱり麦人さんがね、
ああ
出てたからね、やっぱこう、スタートレック、
なるほど。
みたいな、こう、新旧艦長がエンタープライズの。
あ、そうか。
そうですよ。
宮島。
そうです。そうなりますね。
うん、
ねっていうのも、こう、ちょっと魅力だったなって思いながら私は見てましたけどね。
なるほど。
第10話、明日はきっとトゥモローじゃんよ。抜け作さんからのコメントです。ミャウのお父さんが渋くて可愛い10話。日本の田舎のような雰囲気も自分の故郷を彷彿とさせるし、ストーリーもくだらなくも切ない感じが大好きです。ありがとうございます。続きまして、アビマルさんからのコメントです。ヤシマさんが直接作中の展開に関わった話として10話をあげたいと思います。この話はミャウの父の偉大さが印象的な話でもありますが、ダンディーたちがミャウの故郷、
ベテルギウス星に立ち寄ってから同じ毎日のループにはまってしまい、一度は気づきかけるもよく理解できずに結局ループに戻ってしまうところで、業を煮やして矢島さんがナレーターで突っ込むシーン。あの突っ込みがなければ本当に話が進まないままエンディングを迎えていたのでしょうか。いや、それでもその後は何事もなかったかのように予告をして、次の週には新しい話が始まっていたでしょうね。ありがとうございます。続きまして、フェピさんからのコメントです。ミャウの父様がいい味を出していました。バスへのスナックや寂れた街の感じも良かったです。そして最後に例のロボット、大丈夫なのって思って見てました。ありがとうございます。続きまして、ゲオさんからのコメントです。ふと思い出したかのように語られるダンディたちを取り巻く世界。ゴーゴル帝国とジャイクロ帝国との全面戦争で、伝説の兵器の爆発から放たれた大量のエネルギー、そのエネルギーが原因で起こるタイムリープ、その繰り返される時間で家業を継ぐのを拒み家を出たミャウの久々の里帰りと、その家業に勤しむ父親とのわだかまりの解消を描いたエピソードなのですが、ほろっとさせられました。今回改めてこのエピソードを見返し、ミャウの父親を見て感じたのですが、先ほど完結を迎えた某宇宙世紀シリーズのあるキャラクターのセリフではありませんが、父親ってものはいつも一言足りないものなのですね。つくづく感じました。ありがとうございます。続きまして、ヒルアンドンさんからのコメントです。ありがちなループものですが、ダンディらしいゆるさとほろ苦さが印象的でした。やっぱりループものは1話完結がいいですね。ありがとうございました。
明日はきっとトゥモローじゃんよ。タイトルがわからない。
うん。
なんか元ネタあるのかな、これ。どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
それだけ見るとノリで考えたみたいな気が。
明日はきっと明日じゃんよってことじゃないですか、だって。
うん。
ダンディーなら言いそうみたいなふうに思っちゃうかな。
適当だ。いや、でも本当ダメだな、こいつらと思いましたね。
投稿でも一番来たのがこの話ですね。ですね、やっぱりね。やっぱ印象的だったんでしょうね。
ミャウのお父さん、やはり。
みんなこう、特に男性はそうなんだと思うんですけど、心に響く話だったんじゃないの？
これ結構あるあるあるんじゃないですか。あの、友達が家に来た時にお母さんが部屋に来てアルバム見る？みたいなことを言ってくるあの感じとか。
なんか
ケイティちゃんとかも結構来なかった？
田舎のに住んでるとあるある話みたいな、実際に経験してなくても ありそうだよねっていう、この微妙なリアルさっていうのがこの輪のヤバさだったんだと思いますよ。
あんなに見た目宇宙人なのにやってることそこら辺でありそうなことやってますからね。
ミャウの気持ちになると本当にいて、なんか、いたたまれなくなるというか。
辛いですよね、あれね。
今、ケイティちゃんの話だけどね、ほんと、知り合いっていうか、友達だった子が、スナックとかで、こう、何、稼いでるわけでしょ？
ねえ、なんか、昔の自分のマドンナとか、かっこいいと思ってた人が、そうかっていう、
ね。そんな生々しいもの見たくないよなっていう。
でもね、意外と親が水商売だったりとかすると、そのままこう、ああいうバー、クラブって、昔のクラブだよね。的なところって、意外とそのまま、子供の頃から遊びに行ってたり、お手伝いしたりとかして、後を継ぐ的な感じで入る人って普通にいるからね。
なんか、今喋ってる我々が結構田舎から出てきた人ばっかりだから。
そうなんですよね。
っていうのもあるとは思います、はい。全然その考えに及んだことないわと思うと、もう胃が痛い、胃が痛い。
私はこのエピソードで父親の性癖を知りたくない的なエピソードは思いっきり自分に当てはまったので、あ、私と父親の女の子の好みが一緒、きついみたいな、そういうありましたからね。これ気持ちわかりますよ。辛い、その話聞きたくない。
俺それよりも最後のさ、なんかの罰だろうって言って、知らねえのかよっていうさ、 あそこを知りたくなかったなって、お父さんもうちょっとちゃんと仕事してほしかった、やん、ちゃんとっていうか、なんか何でも知ってるみたいな父親像ってあるじゃないですか。
あそこに、
そこを壊してほしくなかったっていう。
あそこに来るまでにすごいなんかこう素朴ながらも頑張ってるお父さん像を出してきたけど、最後の一言で、あ、ミャウのお父さんだなっていうのよくわかったんじゃないですか。
そんな大したことないんだよっていうね、あの妙なリアル感、
うん、
偉大な父親と見せかけてそうでもないけど、やっぱり親父は親父なわけでっていうね。
そうだね。でもどうなんだろうね、自分が親になった時変に見え張らずにああやって言いそうっていう気もするしな。
ね、いやでもこれと4話は迷ったけど、こっちは本当になんか胃にしくしくくる感じがするんで、ちょっとっていうね。
そうね、そんな感じだよね。ちょっとこう胃が痛いタイプの話だったかなっていう気がします。あまりにもあの作品の中の印象が強すぎて、ゲストメーカーにあれとこれが出てたっていうことをすっかり忘れるぐらいの、
そう、最初にこの話つけた時は結構そこに盛り上がったはずなんだけどな。
そうそう、どう見てもイデオン的なあれとかね、
ね、
うん、っていうのに盛り上がってたはずなんですけど、もうすっかり、
忘れてましたね。
お父さんに分取られ、身内に取られてしまったなっていう感じは。
あそこの一家が生々しさがやばい。
そんないねえよこんな一家っていう。
いやー、なんか毎日やったことはないですけど、参考書買うからお金ちょうだいみたいなの一回はやったことあるなっていう、
そう、ね、
すごい過去の
参考書とか昼飯代とかね言ってね、漫画買ったりしてたよな
って。した買ったごめんなさい。
っていうような、こうみんなのいろんなものをえぐるような話でやっぱり一番投票集めたんじゃないかっていう気がしますね。
第12話、誰も知らないカメレオン星人じゃんよ。アビマルさんからのコメントです。本物のダンディを見分けるためにキューティーが出したクイズの中で、好きな乗り物はに対して女性専用車両と珍回答するところは画面に向かってツッコミを入れてしまいました。この話ではナレーターの矢島さんがカメレオン星人を演じていて、作中でラジカセに分けてダンディたちを出し抜こうとしているシーンも強烈に印象に残っています。予告に出てきた謎の歌の正体がこれだったなんて。続きまして、抜け作さんからのコメントです。カメレオン星人のビーマビマビマという音楽が妙に耳に残ってつい口ずさんでしまいます。ありがとうございました。
吉川晃司じゃない。
いやー、吉川晃司でしょ、やっぱりどう考えても。カセットだったし。
もう見た瞬間にあれやーって。
しかも
予告から、
そう、それをさ、矢島さんが歌ってるのがやばいですよ。
何やらしてんだみたいな。
本当に。こき使いすぎって感じですよね。
毎回予告から変なネタ仕込んでますけど、前の回でビーマビマビマって言うだけの予告だったんで、うん、何が起こるんだろうと思ったらこれですよ。
うん。
矢島さんのことだから、なんか笑いながらやってくれたんだろうなって
思いながら。
これも確かに面白かった。
うん。
あっという間に過ぎた回。あの、カメレオン星人の、最初、あの、おっさんになってるじゃないですか。
はい。
あれ、怖くない？
怖い。びっくりするよね。しかも、あの世界観にあのデザインのおじさんがいきなりポンって横にいるってすごく怖い。
違和感が半端なくて。
やっぱりアニメのキャラクターの中にいると違和感ってことだよね、結局ね。
うん。
アニメのモブでもいませんよ、あんなモブっぽい顔の人。
だから余計目立つよっていうね。
好きな服装、全裸って言ってるのはあれほんとひどいですよね。そういう回答を求めてるわけじゃないけども、うん、バカなんだな君はっていうのですごく感動しました、あれ。
いくらカメレオンでも同じ、ダンディの真似するの大変だってことですよ。
いやでもあれはダンディ二人いないとできない芸当ですよね。あれをやるためだけにこの輪があっても素晴らしい。よかったと思いますよ。
第13話、機械だって恋するじゃんよ。SL さんからのコメントです。QT 主役会がまさかのラブストーリー。といっても、大塚明夫さん演じる廃棄ロボットのリーダーが暴動を起こしたり、ギル博士の実験のせいで感動的な BGM に展開するのは、特撮映画割りの大スペクタクルと、やっぱり一筋縄ではいかないストーリーに。進んだ世界にもかかわらず、リサイクルされずに埋め立てされるなんて、というツッコミもどうでもよくなりますね。続きまして、ヒルアンドンさんからのコメントです。機械の淡い恋物語かと思いきや、後半は機械反乱ものに。超豪華な声優陣に本格的なメカアクション。
ちょっと500日のサマーを意識しているような演出といい、好きすぎるエピソードでした。ダンディの何でもあり、かつ SF マインド溢れるエピソードは本当にどれも面白かったです。私の地域ではまだセカンドシーズン見れていませんが、すごく楽しみです。ありがとうございました。
そして、第1期最終話、第13話、掃除機だって恋するジャンよ。
そういえば掃除機だったんですね。
いい話でしたね。
掃除機じゃないよ。
いい話でしたね。QT って男の子だったんですね。
あ、それ思った、確かに。
まあ女性声だからね、QT 声優さん自体がね。
うん、あ、そうなんですよね。あの、うん、声が女性の声優さんだから、こうマスコット的な位置で見てたんですけど、うん、この回見ると、あ、QT が一番かっこいいっていうことに気がつくという。
そうだよ。
キューティー頑張ってた。
いや、ループの時もね、気づきかけたのはキューティーだったような気がする。
うん。バカとボンクラとポンコツ3人の中で、ポンコツが一番まともだっていうことがよく分かった回ですよ。
なんて言ったってロボットだし。
そやな。
うん。ロボットはやっぱり人間よりも、ちゃんとしてるんだよ。
でもこの回は、何ですかね、今までこう、ゲスト声優さんとかも、毎回すげえなって思ってましたけども、ここでこの人か、みたいな。
いや、今後もね、豪華声優さんたちが出てくるわけですけれども、はい、その、そういう人たちを何の役に当てるのかっていうのは、非常に気になりますよね。
気になりますね。
ボンズの作品で主役クラスをやったような人たちもいっぱい出てるわけじゃない？
うん。
で、その中で、この人はこの役か、みたいな。
ひど、すごい、こんな人、この、ねえ、キャラにするんだっていうのが毎回あるんですけども、意外に合ってるんですよね、これね。
それは、大塚さんでしょ？トースターの。
トースターの。
デザインはさておき説得力半端ない声ですよね。革命起こしそうですよ。
革命家にしたらダメなタイプじゃん。
ちょっと失敗しそうですよね。過去の功績から言って。
そうですよね。やっぱりこう、星のクズを成就しようとして失敗する人みたいな感じが受けました
ですよね。
いや、でも、その13話はやっぱり、平野さんの声がすごく可愛くて、
力になってあげたいなっていう感じのキャラクターになってましたよね。うん、
キュートですよね。
説得力すごいと思いましたもん。
うん、ありゃ惚れるわと。
うん。
掃除機も。
掃除機もね。
掃除機も惚れるわと。
ほんと掃除機だと思ってたよね。
ね、だってダンディも掃除機いねえと汚れんなーみたいなこと言ってたじゃないですか。ひどい、あんなに頑張ってたのに。
あそこのせい、あ、一連の流れだけでね、あいつやっぱ掃除機だったんだなみたいな、そういう納得のさせられ方をしたからね、俺。
掃除もできるだけだから、あれは。
そういえばロケット作ってたって。
まあ、ねやさんがね、出てたのも良かったですけれども。
うん。
ミルネさん。
ミルネさん。
名前が聞き覚えのある感じのミルネさん。
しかもね、屋さんですかみたいなね。
うわー、これ、シーズン2のゲストキャストももう出てるんですね。
そうですよ。超すごいんですよ。
うわー、これねえ、山寺さんに何やらすの？
わかんないですね。
林原さんもいますね。
そうなの。もう同じ回だったら面白いのにって思ってますけど、それはないんじゃないかなっていう感じですけどね。
ああ、これそうそうたるメンバーですね、ほんと。
そうなんです。ほんとどういう場で、どういう役で、人間なのかすらもわからない。まだ宇宙人だったらいい方っていう。
確かに。
楽しみじゃないでしょうかね。
読めないですね。
読めないです、全く。まあほんとね。13話こう振り返ってみましたけれども、面白い話が多かったね。
なんかどの話も一応喋れちゃうなっていうふうに気づきましたね、ほんと。
そうですよね。今回来てないですけど、私マミタスの回とか大好きでしたよ。
あれは怖かったね。あの宇宙人怖かったね。
なんか胸がモリモリモリモリってなるときにヒエーって。あんなにときめきを覚えたのに、最初マミタスが出てきたときに、ドン引きですよ。
ぐって。きしょってあれね。
あと、ワンコ星も、ワンコ星もう来なかったんですね。一人ぼっちのワンコ星じゃんよ、は
い
ね。
いい話と見せかけて意味のわからないオチ。
そう。
声のちっちゃいやつ2匹みたいなね。
こう、 意外とでもほら、そういう、今、まあ、ね、日本選べってなるとそう、だんだんとなってきますよね。でも意外とこれ、その外したやつの中にも、何回も見るとじわじわ来るものがあったりとかするから、こう、やばいんですけどね。
なんか面白かったものというより、こう、何か痛みを残したものに届いたのかな?10 話と。
そうなんでしょうかね。まあ、比較的、こう、脚本家だけで見ると、上野紀美子さんが書いた、本の投票が多かったなっていう感じはありますけど、なんていうのかな。最初、まあ、この人の本だから、意外と、他の人たちよりも、こう、わかりやすい本が多いのかなって思ってたんですけど、でもよくよく見てるとそうでもないので、ぶっ飛んでる話、やっぱりガンガン書いてますもんね。何より、14話が上野紀美子さんですからね。
はい、はい。ああ、そうか。いや、なんかこう、佐藤大さんとか、大河内さんとか、お会いしたこともあるわけじゃないですか。はいはい、だからなんか、いいんすか?じゃあ自由に書きますねみたいな風に。やってそうみたいなのがすごい見えるので、上野さんはこう、エンタメをちゃんとしてくれる方なのかなとか、思ってますけど、ぜひ一度お会いしてみたいですね。機会があれば。
そうです。
ちゃんとぶっ飛んでるのかどうなのか、
どっちなんでしょうね。非常に気になりますよね。
気になりますね。
まあそんな感じでね、日通クルも始まって、最初からぶっ飛びながらスタートして、しかもそれ以上のものが残りの話数に控えているらしいと、いうことですので、ね、まあこの豪華声優、豪華脚本、豪華デザイン、まあいろんなものを全部含めて。
ぬるぬる動く作画、
そうですね。
豪華音楽も聞き逃さないですね。
そうですよ、音楽も。まあ、いろんなものをこう、ね。なかなかこんな作品って生まれないと思うので。
これだけ周回視聴に耐えるタイプの作品って珍しいと思うので、うん、何度も見て、スルメ界はどれなのかとか探してみると面白いんじゃないですかね。
う
ん、
と思いますね。もう本当大人の視聴に耐えうる作品なんじゃないかと思います。2期も本当に楽しみで応援していきたいと思います。今日の特集は、
スペースダンディーでした。
はい、ということでお送りしてまいりました、そこ兄です。
はい、
来週はなんと
初の試み、
そこ兄じゃない
アニメじゃない、
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 本当のことさじゃないですか、ある意味。
ああ、そっか。ということで来週の特集はは
い、来週は青い炎を特集いたします。
これね、
あれ実写
実写がね、7月18日テレビ東京系スタート、毎週金曜日24時12分。
はい、ま、ちょっとこう極物系がやる枠で見事に来たなみたいな感じですね。
ちょっとね、来週まだ新番組もね、まだまだって感じだし、その翌週がお互いの予定なので、こう、まあ、アニメ業界ですよ、ある意味。
そうですよね、うん、
そうですね、
を描いている青い炎のドラマ版を特集したいと思います。まあ、特集も何もね、その前日の夜、収録の前日の夜に放送したものを見て、即収録しようという感じですから、コメントも来るのかなっていうところはありますけど、見た人はコメントください。
はい。
ちなみにね、今、原作の方が3巻まで、Kindle の方で無料で、期間限定なので、早く見ないと見れなくなっちゃいますけれども、配信してますので、まあ、原作読むっていうのもありかもしれませんね、これでね。これを
原作面白いですからね。
面白いです。元気出ますよ。
ということなんで。まあ、アニメには関わっているお話だと思うんで、今回はそこにね、珍しく実写を特集します。
珍しくっていうか、初めてですね。
初めてですね。初めてですね。確かにね。投稿お待ちしております。投稿の宛先は、
そこ兄 .com まで、コメントを投稿するクリックというボタンから、投稿お待ちしております。
はい。一応ドラマ版の、を見た感想をお待ちしております。 原作に関してはあまりネタバレのない範囲で書いていただければこうね構わないかなと思います。投稿お待ちしてます。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、しげさん、くにおさん、ゲオさん、 SAL さん、柿つばたさんのサポートにてお送りいたしました。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと、
なせひとみと、
たまと、
牧田光平と、
三浦まなえでした。
ありがとうもごめんも大好きもキラキラ笑顔で言えるように強くなれるように魔法をかけて君がくれた幸せはこれからも私の宝物 So I love you
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。